私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。次元が違う、こんな表現を耳にしたり、あるいは使ったりすることがあるでしょう。メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手はその良い例かもしれません。打つだけでもすごいことなのに、それに加えて投げても超一流、いわゆる二刀流の選手になります。今シーズンは肩の治療の影響から開幕以来指名打者として出場を続け、その結果指名打者としては史上初のリーグ MVP に選出されました。野球を知る人どころかメジャーの選手の誰もが次元が違う、このように感嘆しているのは驚きであります。本来この次元という言葉はゼロ次元から N 次元まで、つまり理論上は限りなくあり得ると考えられ、 N 次元と最大のものを想定しているわけであります。まあゼロ次元とはあまり聞き慣れない表現でありますが、それは例えばこう点になります。横にも縦にも伸びていない点、これがまあゼロ次元というわけです。インターネットで見つけたこの次元についての説明に従ってみましょう。一次元、文字通り次元が一つの空間を意味している。簡単に言うと直線しかない、直線しか存在しない空間になります。二次元、紙に描かれた図表や図面、パソコンの画面内の画像といったもの。三次元、最も身近な例は私たちが暮らしている現実の空間です。この宇宙空間には幅と高さ、奥行きの三方向があり、それぞれ自由な方向に移動が可能なため3次元に含めることができます。4次元、一般的には縦横奥行きの3次元に時間を加えたものであると認識されています。4次元空間における立体は多方体といい、3次元に生きている人間にはその形を想像することができません。5次元、一般的にはパラレルワールドなどという言葉で知られています。私たちが暮らす世界とは別の世界がいくつも広がる空間というのが分かりやすい5次元理解になります。ただやはり私たちに人間にとっては知覚が不能であり、観測しても存在を確かめることはできません。あくまで理論上の空間となっています。まあこれらの説明を読んでいて、今日私が触れたいと思いましたのは、四次元空間における立体は多方体、まあ、多くの細胞の胞、胞ですね。で、体と書いて、 多方体というのですが、三次元に生きている人間には形を想像することができないという説明であります。何でも私たちはこう形なら想像できると思うんですが、三次元に生きる私たちは四次元のこの多方体という立体がどういう形かをこう想像できないのだというわけです。まあ三次元に生きていますから、二次元、一次元といったこう数字の少なくなる次元については、直線とか、こう平面図とか、そういうのはこう、まあ三次元まではこう想像できるのですが、こう三次元を超える次元となると、こう想像が追いつかないということになるようなんです。で、私はこの説明を読んでいて、イザヤ書に見る主の言葉。私の思いはあなたたちの思いを、私の道はあなたたちの道を高く超えている。この言葉に重ねたのであります。まあ、次元が違うということで、すべて片付けようとしているのではありません。神の御心は、私たちが次元と理解するこう違いというものを超えているからです。そうではなく、私たち人間には理解することのできない、説明も認識することもできない神の御心があるのだと。これを次元の違いというものを例にして言いたいのであります。私たちはこう聖書を読んで、全部こう説明ができるはずだ。私たちはわかるはずだと考えるわけですけど、次元を、三次元を超えているものを、立体を私たち人間が想像できないというように、この人の世界に生きる私たちに神の御心というものを想像できないのは同じようなことなのではないかと思うのです。それを知らずに私たちに分かるはずだ、説明できるはずだとして、こう私たちの分かるこの語彙の範囲でしょうかね、そこにこう神の御心をこう詰め込もうとすると無理がある。そして本当の神様の御心というものを説明できないのに説明したかのように、つまり神の御心を誤解してしまうということにつながるのではないかと思うわけであります。教会歴は11月30日に一番近い日曜日を対抗節第一主日とし、1年が始まります。その後1年を通してイエスの生涯を追っていくことになります。そして11月に入ると、まあ全聖と主日が始まり、そして、1年の終わりをこう迎えていく頃になりますから、次第に福音の日課では苦難とか世の終わりとか終末、そういった言葉をこう聞くようになっていくですね。ところが1年の終わりの日曜日の今日、私たちは永遠の王キリストという主日を迎えているわけですが、今日の福音の日課は苦難とか世の終わりとか裁きとか、そういうことに触れることなく、捕らえられたイエスをピラトがその官邸で尋問する 一場面が与えられているのは、私たちには不思議に見えるでしょう。お前がユダヤ人の王なのかというピラトの問いかけから始まる今日の日課は、イエスの次のような言葉へと続いています。私の国はこの世には属していない。王なのかという問いかけに対し、イエスはこのように問いかけているわけですが、答えているわけですが、ピラトにはそのことがわからない。そしてこのことはピラトに限らず、ユダヤ人たちにも、弟子たちにも、そして今を生きる私たちにも共通していることに違いないんです。それはなぜかと言いますと、次元が違っているということが理解を助けるのではないかと思うんです。つまり三次元を生きる私たちですが、から四次元についてその形を想像できないよ。この世に生きる私たちはこの世にとどまる限りにおいて、この世に属していないとイエスが言われる私の国についてわかるはずがないと言えるのではないでしょうか。私の国はこの世に属していないとイエスは言われるのですが、ここで国と訳されているギリシャ語は、辞書によるとその第一に意味するのは国ではなく支配ということであります。神の国という場合も、その国は天にあるこの領域ということよりも神の支配ということを意味しているのです。ルカによる福音書17章、イエスは神の国は見える形では来ないと言われていることからも明らかです。同じルカによる福音書17章でイエスは、神の国は実にあなた方の間にあると神の国、神の支配について言われているのは、私たちが神の支配のもとに生きる、それこそ神の国が意味していることだということなのです。このように理解してまいりますと、この世とは私たち人間が人間の支配のもとにあることを意味していると分かってまいります。ですからイエスが言われる私の国がこの世、すなわち人間の支配下に属していないのは、至極当然のことと言えるのではないでしょうか。しかしこれだけではありません。イエスが言われる私の国はこの世に属していないという言葉を直訳すると次のようになるそうです。私の国はこの世からではない。変な日本語になりますが、私の国はこの世からではない。それはつまり、この支配の源泉、私の支配の源泉はこの世のものではない。つまりこの世ではなく、神をその力の源泉としている。これこそイエスの言われる私の国ということなのであります。三次元に生きる私たちが 四次元で形作られるものの話を想像できないように、この世に属する、すなわちこの世からのあらゆるものに属している私たちが、その力の源泉をこの世のものとしている私たちが、この世に属さない、この世からのいかなるものにもその力の源泉としない方の力について、なす事柄、望まれる事柄について一切想像することも理解することも説明することもできないの、当然のことだと私には思えるのであります。今日の第一の朗読でお読みしましたダニエル書、第二の朗読でお読みいただいたヨハネの黙示録、いずれも聖書における分類では黙示というものに含まれます。黙示とは、神が人に隠されていた真理や神の意思を掲示するという意味になります。また掲示とは、人の力では知り得ないことを神が教え明らかにすること、そういう意味になります。教会歴における一年の終わりに黙示と分類される日課が選ばれているのは、終わりにあって隠され、人が自ら知り得ない真理と御心を神が明らかにされる、これが主題であるからではないでしょうか。ダニエル書7章では、黙示すなわち人に隠されていた真理や神の意思という、人の力では知り得ないことを神は次のように明らかにしています。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、火の置いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、意向、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配はとこしえに続き、その統治は滅びることがない。人の子がさまざまな権威を受け、そしてすべてのものがその支配のもとに仕え、その支配はとこしえに続き、その統治は滅びることがない。このことが、この終わりの時にあって、私たちに明らかにされているというのです。これが隠されていた真理であり、人の力では知り得ないことなのです。それは、人の子が雲に乗りと、福音書などに見る終わりの日の描写に近い表現と重なり、終わり、恐ろしさをイメージさせます。しかし私たちが目を向けるべきことは、それに続く次の事実ではないでしょうか。火の置いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、意向、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配はとこしえに続き、その統治は滅びることがない。つまり、人の子が雲に乗って再び来られるとき、すべての民が人の子に仕え、その支配は その時から始まり、とこしえに続き、滅びることは決してない。このように言われているのです。これこそ隠されていた真理であり、人が知り得ないことが神によって明らかにされたということなのです。人のこの到来により、この世の支配者による支配が終わり、人の子の前にすべての民が仕え、新しい支配が始まる。そのために今すべてが終わるのです。教会歴の終わりにあって私たちは、終末、終わりの日の描写を見、また聞いてきたわけですが、それは新しい時、人の子による新しい支配の始まりの時を明らかにするために違いないんです。十字架に引き渡される直前、ピラトの問いかけに対しイエスは、私の国はこの世に属していないと答えられました。この世の支配ではなく、神を源とする、神の愛を源とする新しい国、愛の支配が始まるという真理がここに明らかにされているのです。そしてそのために、主は十字架への道を歩み、神からの愛をすべての人に示されたのです。この人の子の前に、すべての民は仕え、互いに愛し合うという主の戒めによって、新しい支配に生き始めるのです。新しい支配のもとに生きる群れとして、歩み始めることができるのであります。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。